ターネットでお世話になってます、国斉藤です。国斉藤のプロレスのこと、今日始めていきましょう。国斉藤のプロレスのことは、プロレスに人生を狂わされた国斉藤がモメンタム重視で独自の視点から試合の感想や話の妄想、プロレス界の情報なんかを垂れ流すザベストプロレスポッドキャストソファーです。今回はティモシー・サッチャー2連戦のことということで、プロレスリングのは 9.16 後楽園、それから 9.18 横浜ラジアントホールの、2戦の、レビューを含めてですね、さらに 9.25 名古屋の展望なんかもちょっとねプレビューったりしてしちゃったりしたりしたりしてはい、参りましょう。ノアは、ミニシリーズというか、まあ一応シリーズなんですかね、を組んでおりました。9.15 後楽園、9.16 後楽園、9.19 横浜、で 9.21 新宿 N イノベーションですね。ここがこう、25日をね、なんだ、ドルフィンズアリーナに向けての、まあ、種まき期間といいますか、シリーズになっていたわけです。そちらの詳しい情報については、9月ノアウィークのこと、2個前の、回でも紹介しております。で、そこでですね、グニ斉藤が、まあ、9月ちょっとプロレス行かねえかなと思ってたんですけれども、結局行くことになりました。ノアメーノアメーなんですけど、何が決め手になったかと申しますと、まあ、これですね、もう、ティモシー・サッチャーが、シングルマッチで、2戦連続でメインを務めるということ、これがやはり大きいかなというふうに思いました。25日のドルフィンズアリーナでこのティモシー・サッチャー鈴木秀樹と組みまして GHE タッグ選手権の防衛戦に挑みます、防衛戦に行きます。で、対戦相手が杉浦隆&小島聡、隆&聡ですね。プロレス界で最も危ないコンビと言われている、はい、アブレスわかんないけどはい、アブレスコンビ、アブノアコンビ何でもいいや、はい、危ないデカオマージュでですね、この2人は、挑むことになっちゃるわけです。はい、でその前哨戦ということで鈴木秀樹はね N1 戦った後っていうこともありますので、ちょっと一歩引いて、で逆に N1 参戦するはずだったけど、まあ来日できず、N1 戦うことができなかったティモシー・サッチャーがこれを機にですね、シングル2連戦を行うということで、もうこれは異界デカですよね。前田に全日本プロレスの日本武道館大会も挟んだわけですけれども、いや濃い週末というか3連休を過ごさせてもらいました。3連休、うん、先週ね、9月16日仕事終わりからですね、9月19日の、ね、連休終わりまで本当楽しかったです。でそんなティモシー・サッチャーと、あとはそれを交えていった後楽園、それから横浜ラジアントホールについての簡単なねレビューをしていきたいというふうに思います。まずは 9.16 後楽園、客入りが少なかったのがちょっと残念ですね。はい、で第1試合では小沢大志がねデビュー2戦目ということで、またあざがなんか増えてました。はい、それからエクストリームタイガーと藤村海の試合もありまして、エクストリームタイガーが、だいぶ慣れてきた感じがありまして、その辺も良かったです。第3試合では、稲葉大輝が中島勝彦戦を控えてるのにもかかわらず小島聡にフォール負けをするとのはそういうところだぞ。第4試合はアルファウルフとドラゴンベインがですね、非常にこう激アツなこの二人はね、何度もノアでシングルマッチを見せてくれていて、いろんなね、その都度はこう、いろんな要素もりもりでやってるんですけど、今回が一番面白かったんじゃねえのって思うぐらい、はい、面白かったですね。で、しかもフィニッシュが半端じゃなかったです。ミッドナイトウルフっていう名前があるらしいんですけど、まあ、言ったらぶっこ抜き式のドラゴンスープレックスです。いや、すごかったな。めちゃめちゃインパクトすごかったです。はい。この人はやっぱりどう考えてもジュニアではないアルファウルフ、はい、12分1秒ミッドナイトウルフでアルファウルフが勝利しております。 それから第5試合がね面白かったんですよ。鈴木小太郎のサーロン街、鈴木秀樹、イホデドクトロワグナージュニア VS、中島和彦、曽谷学、忠助、大原はじめ、ひろき12タッグです。混合と一応なんだろうな、ペロスウィズ、なんかメヒコ軍みたいな感じ、メヒコ軍ウィズ鈴木秀樹みたいな感じになってましたけどね。この試合がですね10人タッグなんですけど、半分ぐらい場外戦での試合が面白かった。中島克彦と鈴木秀樹の絡みがですね半端じゃなく刺激的でした。中島克彦はいろいろありましてですね、まあまあほら、あの皆さんがご存知の話も、話というかね、あの流れもありますし、それからそれ以外で言うと、まあちょっといろいろそれ以外言えねえわ。はい、そういうね、いろいろひっくるめて中島克彦絡みの話を聞く限りですよ、表裏いろんな情報を聞くと、もう中島克彦から目が離せない。そんな中島克彦の心あれを知ってか知らずか、知ってるわな、それはな。鈴木秀樹もハードな絡みを見せると、コーナーで中島克彦のあのいつものシャッターチャンスアピールを、阻止したりとかですね。それから、中島はあれだ、あれなんだよってあのその阻止された時に中指立ててね、プロレスやろうぜって言ったりとか、でそれ聞いて中島克彦がもう怒涛のキックをね胸板にぶち込みまくるっていうねシーンとか、だから試合終わった終わり際かな確か、あのこの日は最後フィニッシュがイホデドクトロワグナージュニアとヒロキの間で決まったんですけど、場外でこう分断してるじゃないですか。分断してる時にね、場外でビンタしてるんですよ。鈴木秀樹と中島克彦をビンタし合ってるんですけど、鈴木秀樹がね、テンプルテンプルみたいな感じで言ってね、なんか誘ってんだかなんだか知んないですけど、はい、それもすごかったなという感じです。さらにその次の第6試合ではジャック・モリス、クリス・リジオが吉成、早田 VS丸藤直道、洋平、アレハンドル、吉岡聖輝、まあ、ここでクリス・リッチウェイの魅力が大爆発してましたね。危ない、強い、鋭い、はい、すごかったです。打撃も、関節技も本当鋭かった、エッジ効いてましたね。もうどんどん良くなりますねこの人は、はい。さらに、セミファイナルはケンオウが清宮にシャイニングウィザード決めてたりしてたんですけども、メインです。第8試合ティモシー・サッチャー VS 杉浦隆。いやこれですよ、試合10分0秒藤原アンバーでティモシー・サッチャーが杉浦隆から勝利を収めました。それぞれのタッグパートナーがセコンドにつくような感じだったんですけど、まあ見守る感じですよね。でまずティモシー・サッチャーのことについて語ねばなります前、非常に地味です。地味、ただ、鈴木秀樹と同じくプロレスリングとは何かっていうものを見せてくれるレスラーだなというふうに思います。まあ、どんどんねコスチュームが派手になったり技が大きくなったり、それから試合展開も技がポンポンポンポンいっぱい出たりするこう現代プロレスの中でですね、あの相手の、ポイントを攻めて体力を削って、そしてとどめに入るっていう、あのなんだろうな、スリーカウントなり、タップアウトなりを奪うっていうね、あのプロレスの一番基本的なところをもう忠実にこうやってくるというか、まあ、逆に今だからこそね、こう2022年の今だからこそ際立つスタイルなんじゃないのかななんて思ったりもします。よく、オールドスクールなレスリングスタイルを見せる人たちに向かって昭和みたいなね話をしますけど、まあ今現役選手の中で一番こうなんだろうな、あのおじいちゃんたちのプロレスは別にして、あのそれこそあの全日の日本武道館の第8試合みたいな、ああいうのは別にして、もうあれはほらもうしょうがないじゃないですか、しょうがないっていう言い方もどうかな、はい、なんだろう、今動けるねトップ先生にいるレスラーの中で最も昭和を感じさせるのはこの人なんじゃないのかなというふうに思います。ほんと派手な技ないからね、 いやー、その中で、あのスタンダードなレスリングを見せてくれます。まあ、こういうところが魅力かな。こう今でもそういうのが見られるっていうのが、ね、一ついいですよね。ノアでは体格差がまあ大きい部類というか、もう一番でっかい方に入っちゃうので、なんていうかな、でっかい人がちっこい人ねじ伏せてるみたいな感じにちょっとなっちゃうのもったいないなと。同じぐらいの体格でいろんなレスリングスタイルの人とやると、よりこの人のスタイルっていうのは際立つのかな、なんていうふうにはちょっと思ってます。はい。で、この杉浦戦に関しては、まあ相手あんま杉浦大きくないんですけれども、まあそうだな、基本的にはこう杉浦をレスリング、杉浦もねレスリングでしっかりタコしてくるんですけど、腕取り足取りでしっかりと、サッチャーが封じ込めるんですね。でそこをなんかアリ地獄というか、こうアナコンダというか、こうとにかくあの絡みついて離れない、出たくても出られないみたいな泥沼感がすごいですね、この人のレスリングは。でそこから杉浦苦しみます。でやっぱりね、あのこの後の小島戦もそうなんですけれども、立ち展開になるとやっぱりあのティモシー・サッチャーそんなにこう体格差があるんでね、全然ダメじゃないんですけど、やっぱり押されちゃうみたいな感じになります。で、串刺しのショルダータックル、杉浦がねコーナーの串刺しショルダータックルに行くんですね、スピアみたいな感じで。それを、まあこれ避け方良かったんだよな、うわー危ねーみたいなグレネードみたいな感じで避けるんですね、ティモシー・サッチャーが反対コーナーに向かってね、でこう避けると、杉浦がコーナーね、あのコーナーの間抜けて、肩がこうカツンって奥の鉄柱にぶつかっちゃうと。でそれの気を見てですね、サッチャーが鈴木秀樹に向かって、どっちの肩痛めた、どっちの肩痛めたって言って確認するんですね、右か右か左かみたいな感じで。それでね慌ててこう追撃をしていくっていうところはめちゃめちゃ良かったですね。いやこういうところは信じられるプロレスですわ、本当に。はい。で場外ね、で腕を痛めつけるんですけれども、杉浦もそこで逆転はしますと。ただリング内に戻って、一通り杉浦のターンが終わるとですね、杉浦のターンが終わるとじゃないな、そこから杉浦のターンになるんですね。場外で逆転して杉浦が、まあ、場外で投げ技とかを打って、逆転をします。でリングに戻っても打撃戦になって、打撃戦になるとね、あの杉浦も負けてないっていう感じだったんですけど、ここでねすごい、エルボー合戦になったところで杉浦がワンツーエルボーするんですね、ワンツー。でそのワンツーエルボーの3発目ワンツースリーエルボーじゃないかって話なんですけど、3発目をだってサッチは頭突きでですね返すわけですね。杉浦の右腕のエルボーに対して、その肘に力が入る前にね、まだフォームに入る前に頭突き、肘目が来て頭突きする、自分も痛いみたいな感じなんですけど、これでね杉浦のダメージ、腕ダメージをさらに蓄積させるという感じです。でそこからもう一丁エルボー合戦になって、あまりにもですねサッチャーが粘り強いので、まあ、杉浦よくやりますね、相手がエルボーでぶっ倒れないとパンチするっていうはい。でパンチを繰り出して、フロントネックロックで締めます。でフロントネックロックで締めて後転して、さあグラウンド状態でさらにとどめを刺すよというところで、じりじりサッチャーが立って、その首に巻きついてる腕でを藤原アームバーに切り返す。いやこれはねかっこよかったな。国斉藤ですね、杉浦隆ファンなんですけれども、この試合のサッチャーに関しては、ね、もうよくやったと杉浦隆の勝ち方としてね、サッチャーが杉浦隆に勝つ勝ち方として理想的なものを見させてもらったなというふうに思いました。素晴らしかった。試合終わった後、小島がリングに上がり、小島も押そうとするサッチャーに対して小島はラリアットで応戦、さらにリングに上がってきて、おーおーって何しとんじゃいって言って入ってきた鈴木的もラリアットでですね葬ってですね、そして最後はなぜかですね小島が締めるというのが後楽園でした。はい、ここでねもう高遅れてごめんみたいな 待たせたなみたいな感じで言ってね、はい、あのアブデカ集を出してきました。で最後は9月ジェチダグタイトル取っちゃうぞバカ野郎みたいな感じでね締めて、なぜか個人のテーマが鳴り響き、それに対して不満そうな杉みたいな微笑ましいシーンで終わる。で、あのサッチャーが良さを見せつけて、それからタッグ戦の前哨戦としても、見慣れないチャンピオン側の方が、強さを見せつけるというね意外な展開があったんですけれども、何よりも杉浦隆がちょっと明るくなった、明るいって言うとあれですけど、はい、そこが一番良かったななんていうふうに思った 9.16 後楽園です。続きまして 9.19 横浜ラジアントホールです。国際と横浜ラジアントホール初挑戦、はい、初上陸、童貞喪失という形になったんですけれども、ラジアントホールですね、狭いあとちょっと暑かった。いやなあ、そこでねプロレス見ると、まあ今までもね近い会場とかより近い席で見たことはありますよ。新木場の最前とか後楽園の最前で見たことあるし、ただね横浜ラジアントホールのあの狭さゆえのこう圧迫感というか、もう視界いっぱいにリングが広がってるんですね。国里は西側の最高列で見てたんですけれど も目の前リングなんですよ。で全部視界人の中はリング上みたいな感じなので、すごいですね。で何よりもあの狭さゆえに何がポイントかっていうと、あのインチキできない、インチキっていう言い方は良くないのは重々分かってるんですけれども、あのごまかし効かないですね、あの会場は。なんでレスラー側もちょっと嫌なんじゃない、嫌って言うとちょっと言い方語弊ありますけど、嫌なんじゃないのかなとかちょっと思ったりもしちゃいますよね。あそこまでこう観客とプロレス、あのね、観客と演者がガチの状態になるっていうのやべえなと思いました。でこれどうすんのと思ったらですね、もうあの期待にたがわぬというか、そこまでしなくてもいいよというか、もう、やばいやばいみたいな感じになっちゃうぐらい、もうすごいものを見させてもらいました。ぶつかり合い。すごかったです。第1試合、正木為也小沢大志は、5分51秒、正木為也が逆肩エビ固めで勝利しました。はい、もうこのぶつかり合い、ここの第1試合ね、デビュー3戦目の若手と、ベテラン選手の、ぶつかり合いだけでもですね、もうすでにお腹いっぱいになりそうなぐらいですね。あの、激突音がすごかった。第2試合、田中雅人 VS 稲村良樹、20分一方勝負です。時間切り引き分けかななんていうふうに思ったんですけど、20分という時間、限られた時間を存分に使ってですね、これまたすげえ試合を見させてもらいました。試合順が第2試合でですね、客も温まってない中、これをちょっと突っ込まれたもんだから、もったいないなっていうのはちょっと思いもしたんですけれども、いやでもね、熱戦でしたね。はい、素晴らしい試合でした。普通の興行の中のこういうタイミング、このぐらいのタイミング、第2試合とかでこのシングル組まれると、それから、あとあれか、現地で見ていないとですね、ちょっと盛り上がりに欠けるかもあると思うんですけど、人によっちゃですね、この第2試合でもう、胃もたれ始まってる人いるんじゃないかっていう、現地はね、いうぐらいの濃密さでした。すごい。前回火祭りで対戦した時はこの2人は30分時間切れドローでした。次は稲村勝つ時だぞと思って期待して見てたんですけれども、田中雅人強かったっすね。はい、稲村が弱いわけじゃない、稲村良樹も強いんだけど、それ以上に田中雅人が強かったって感じです。はい、いやあのなんつうかな、田中雅人のね小規模会場での試合なんかめちゃめちゃ見てるわけですよ、新木場とか。でそういう今までいろいろやってきた試合の中でもこの試合突出して打撃ぶっこんでたなっていう感じがします。こんなにバチコンバチコン入れてたことあったかぐらいっていうイメージ。あのそれは一重に稲村良樹の頑丈さあってのものだとは思います。はい、いやもうちょっとね、稲村良樹効果測定としてですね、この田中雅人戦は数ヶ月に1回はこうやるべきだなっていうふうに思います。押村区は稲村良樹が勝ち目が見えなかったというところでしょうか。田中雅人強がですね どうしても上回ってきてしまう。一瞬ちょっといけるかなと思ったシーンもあったんですけど、いや強かったっすね、ほんとね。はい、エルボーパッド外すことなく終わりましたが、田中将人のこういうね、激しいシングルマッチが、このラジアントホールで見れたのは喜ばしく限りです。第3試合以降でドクトロワグナージュニア鈴木力 VS 杉浦隆谷口周平は13分24秒ロイヤルストレッチで鈴木力が谷口から勝利してます。いやこれまたすごい本当ね、何がすごいってこの狭い会場でワグナージュニアがですねトペかますっていう、ね、危ない危ない気をつけてって感じです。はい、もう杉浦隆と鈴木力、それがそこに谷口周平混ぜたですね激しいぶつかり合いは言わずもがな。さらにワグナージュニアはゴー君の分、これはゴー君の分って、いやまあ別に相手にゴー君のあれも何もないんですけど、塩崎ゴーがいない分俺がチョップ思いっきり打つでみたいな感じですげかったです。第4試合、中島克彦 VS 稲葉大輝は18分4秒、バーティカルスパイクで中島克彦は勝利しました。レッスルワン時代の因縁を引っ張ってですね、稲葉大輝、ノア参戦からだいぶ経ちま、2年ぐらい経ってですね、ようやくこの中島克彦戦、中島克彦とのシングルにねこぎつけたわけです。ただこの試合で稲葉大輝がその長年の溜まってきたもの、それから過去の屈辱を晴らすかのようなファイトができたかというと、できなかったなというのが正直なところです。思いっきりぶつかってってもうド派手に散ったというほどの試合でもなかった、というのが残念なところなんですが、であるからこそ稲葉大輝は今のポジションなんだなというのもちょっと冷たい現実があるかなという感じです。中島克彦視点からいくとですね、はい、稲葉大輝に付き合ってあげて、その上で中島克彦の魅力が堪能できる好試合という見方もできるのかななんていうふうに思いました。試合終わった後中島克彦はこんなんじゃまだ足りんとばかりにですね、はい、何やってんだ稲葉と、環境を変えて自分を追い込んで今ここにいる、もっと見直せみたいなことを言っていました。はい、厳しいですけれども、もうグーの根も出ない、反論もできないぐらいの、ね、言われっぷりというかいう感じなんじゃないでしょうか。いや頑張ってほしいなと思いつつ、やっぱこのね曽山学もそうですけど、レッスルワン、武藤派、武藤の息がかかった方たちっていうのは、武藤がいなくなった後も果たして残っていられるのだろうか。稲葉大輝に関してはちょっと危ういかななんて思っちゃったりもしなくもない。はい、頑張ってほしいです。第5試合、清宮海斗ジャックモリス VS 剣王曽山学は16分10秒、タイガードライバーでジャックモリスが勝利しました。これまたこの小さい会場で、9.25 名古屋の前哨戦というべきタッグマッチが組まれたわけです。それぞれの従えてるのはジャックモリス曽山学ということで、この2人もですねしっかりとお仕事ができる方たち、素晴らしい試合ぶりでしたよこれまた。はいもう割愛、行きたいメインイベントに、第6試合メインイベント、ティモシー・サッチャー VS 小島さとしは16分17秒、これまた藤原アームバーでティモシー・サッチャーが勝利しました。もうね分かってましたよ剛腕ラリアット VS 藤原アームバーなんですよこの試合は。はい、だったんですけれども、試合序盤から、中盤にかけて、中盤の後半ぐらいにかけてですね、ティモシー・サッチャーがレスリングで小島さとしを圧倒するというか完全に制圧をしていました。いやここまでかと、コジがね返しの手を持ってないっちゃ持ってないんですよ特にああいうこう本当スタンダードなレスリングに対する返し手がないっていうね、ちょっと問題点でもあるのかもしれないですけど、でなんとか立ってね打撃合戦になると、杉浦戦ともでも言いましたけれども、ちょっと挽回できるかなという感じです。ティモシー・サッチャーも投げ技がないわけではありません。大技としてはフロントスープレックスが一番の大技になると思うんですけど、あとは一応抱えのバックドロップとか、あとしょっぱいジャーマンとかもありますけどね 一番はフロントスープレックスなのかな。ただ小島と比べると技の豊富さとか威力がちょっと劣るかなというところはあります。なんで立ち展開になると小島がね中盤の終盤は盛り返すという感じでした。小島がマシンガンチョップ打ってる時のティモシー・サッチャーの受けっぷりが良かった痛そうみたいな頑張れって感じになる。それに対してティモシー・サッチャーも、エルボーアッパーカットというかね、ヨーロピアンエルボーみたいな感じで、ヨーロピアンエルボーもね今流行りの皆さんがやるようなねこう腕をこうガッツポーズみたいに突き上げる感じじゃなくてねザックもそうですけど叩き込む胸元顎先喉に叩き込むような形でのエルボーでこう打ち切りのねかっこいいっすね。はい、威力あんなマシンガンっつってマシンガンチョップに対抗するかのような口出しマシンガンエルボーもありました。はい、で最後はね小島が勝機を見出した小島が、ウェスタンラリアットに行くんですけれども、きれいにですね鮮やかに藤原アームバーでカウンターに切って取りまして、なんと前哨戦チャンピオン側がシングルで2連勝ということになりました。この日はさらにですね杉浦が握手を求めて握手を求めに来た杉浦を、藤原アームバーに切って取り、それを助けようとした小島を、鈴木デキがエクスプロイダーで投げるということでですね今度はさすがにチャレンジャーチームの締めを許しませんでした。はい、素晴らしかったですね。ふざけた感じで来てるんで、そんなんじゃ勝てないから真面目に来いって言いたいけどそのふざけた感じのままでいいよみたいなね俺たちが勝ちたいからってことなんでしょう。はい、でティモシー・サッチャーがひとしきり喋った後に全然関係ない通訳を挟んでましたね。面白かったはい、とにかくこのティモシー・サッチャーノアで2連戦シングル2連戦メインイベント、さらに相手が杉浦隆小島聡 し、しかも2試合連続勝ち、すごいな。はい、今国斎藤は貴重なものを見ているという充実感。やっぱね鈴木英樹もなんだかんで言ってもねスープレックスすごく綺麗だし派手な技あります、なんか花がないとか言われてましたけど十分あるやんけって、ティモシー・サッチャーの方がよっぽどないわって感じですけどね。でもねこういう人がねきちっとこう見せるもんを見せてノアだからこそこうハマるっていうところもあると思います。このスタンダードレスリングを、楽しめる、それからしっかりと見るっていう素養がねノアの客席にはありますから、はい、こういうところは本当いいなと、いい環境で見れてて嬉しいなと思います。先ほども言いましたけども同じぐらいの体格、でいろんなタイプのレスラーとやるっていうのもねちょっと確かに見たくはありますけどね、なかなかノアじゃかなわないところではあると思うんですけれども、はい、ひとまずこの杉浦小島戦2連勝で乗り切ったの本当すごいし、これからのティモシー・サッチャーの活躍ぶりっていうのにも期待が高まります。はい、さらに今日はね N イノベーションもやってたんですけれども、N イノベーションスティンガーとノア・ジュニア正規軍が戦ってました。小川リッジウェイ早田、シングルとタッグチャンピオンに対してそれぞれのチャレンジャー本体ですね、傭兵と、小峠吉岡という感じでした。スティンガー強いっすね。なんかこう強さを勝っても負けても強いっていう印象ね、でこの人たちに勝つのがすごく大変っていう、なんかこう強敵感っていろんなレスラーが出すんだけどこのスティンガーのなかなか叶わないというか、スティンガーの醸し出す最強感っていうのもちょっと新しいのかななんてちょっと思ったりして見てました。はい、試合は傭兵が早田を最後ね仕留めて、正規軍が勝つということで、名古屋に向けて期待が高まりますよという状態にはなっております。剣王清宮は、シャイニングウィザードを巡る対決みたいな感じになってます。この GH タッグ選手権はもうティモシー・サッチャーが軸になって、このテクニシャン大型テクニシャン2人相手にタカンド・サトシがどこまで向かっていけるか、というところ、それから早田洋平は洋平がとにかく早田をね、 試合後を襲いまくって、とにかくベルト取るんだっていう気迫を見せてくれてますから、傭兵家庭 の機運でが高まっていく一方ですね。そして、小川リッチは果たして吉岡小峠で勝てんのかって、まあ、小川がね、ね、ちっこくてテクニシャンでなかなか倒すの大変っていうのは分かるんですけど、クリス・リッチが強えんだな俺。いやーすごいっすね、ほんとどんどんレベルアップしてるんで見どころたっぷりです。 9.25 名古屋に向けて非常に高まりました。そして何よりもこのティモシー・サッチャーのですね、スタンダードレスリングをこれからもより多くの人にご覧いただきたいというふうに思いましたとさ。さて最後は質問箱の回答に行きたいと思います。まあまあいただいておりますので一気にお答えしていきましょう。ドン。インターネットでお世話になっております。くにさんは9月12日の高田一デスペマニアはご覧になりましたか？よろしければプゴトでレビューしてもらえると嬉しいです。ご覧になっておりますん。おりません。今後も見る予定はないので、申し訳ありませんが、そのリクエストにはお答えできないかもしれない。ごめんちゃい。次。お疲れ様です。ノアに来ている外国人選手は滞在はホテルなのでしょうか、それとも寮住まいなのでしょうか、ということで知る限りでお答えしますと、おそらく寮住まいと思われます。ただ、忍者マックは中浦って言っちゃいけないって。もういいよね、別にあそこまで見て、見してんだからね。中浦のあの駅前のホテル泊まってましたね。なんか選手の格によって違うのかな、みたいな感じ。はい、以上ありがとうございます。次、くにさんこんにちはさてディック東郷選手ですが、やたら犬小屋に放り込まれまくりですよね。なんか嫌な予感がします。まさかのまたくぐり事件への布石というか伏線なのではと勘ぐってしまいます。新日本はやらないですよね。でも陽選手とかならやりかねないかなと思ってしまいます、ということで、もう今本当新日追ってないからですね、もう何が起きてるのかさっぱりわからないんですけれども、犬小屋が出てきているのは知っている、そのぐらいかな。はい、盛り上がっておらず申し訳ありません。なぜようならやりかねないのかもよくわかんないし、あのまたくぐりもね、なんかそんな、なんかそんなって思って見てた覚えがあります当時。はい、申し訳ない。次、いつも楽しく聞いております。今回は国さんに2つ質問がありますということで、2つあるそうですよ。行ってみましょう。1つ目は、今年は試合後のマイク含めて葛西純 VS エルデスペラードがエモさでもマックスで自分の中ではベストバウト確定なのですが、対抗馬と言える試合は国さんの中ではありますか、ということで、まずこちら先にお答えしちゃいましょう。そもそも葛西純エルデスペラードを見ていない上に、対抗馬と言える試合って言われても何とも言えないね。あのどうやらね、風の噂に聞く限りかなりいい試合だったということは間違いないようです。それからエモさもあったというのも、あの耳には入っております、目にもしておりますが、ねえ、ほら人には守備範囲ってものがあるんで、そこにね全くこの試合引っかかってきてないんですよね。きっといい試合だったんだろうな、うん、でも見ることはないんだろうな、みたいな。ファイブスターマッチ年度代表試合は全て見ているわけではないということでご理解いただいてですね、対抗馬って言われるとちょっと難しいですけど、うん、あの今年のベストバウトは候補は国サイトの中ではいろいろありますせって感じです。はい、そちらはあの年末お楽しみに。2つ目、プロレスのロープワークでロープに振られるときや振られ返すときに片膝をついて返すレスラーとつかないレスラーがいますが、片膝をつく動きはどこがルーツか知っていますか？気になったんですけど調べてもわからなかったので質問しました。わからん。俺もわからん。いますよね。確かにね。あの、そのまま立ったまま振り返す人もいるし、こう、スタイルというかね、かっこよさの問題もあるかもしれないですよね。まあ、一回ランジ入れるから体力的にはきついっすよね。ただそれで勢いを増したりとか、勢いを増してるように見せたりという効果があるんで、まあ人によってはやるんじゃないのかなというふうに思いました。まあ言ったらカッコつけなんじゃないですか。技術的なものというよりはカッコつけだと思います。はい。
以上。ちょっと新日絡みに来られると今は困っちゃうな。はい、さて、お次行きましょう。国さん、インターネットでお世話になってます。お世話になってます。全日本武道館から、これどこで切るん？全日、あ、いいのか。全日本。全日本か。全日本武道館からの後楽園を楽しんでもらえたようで嬉しいです。全日サイドの人からだ。これからも全日本レビューお願いします。わかりました、はい、しばらくまだ興味を持てそうなので多分もう 1,2 回やると思います。ところでドイクマと大森がそれぞれタイトルマッチが決まりました。ドイクマは武道館に出ておらず、大森は武道館で本田からピンフォールを奪われました。そんな人たちがタイトルマッチ挑戦があっさり決まるのに納得いきません。グニさんはどう思われますかということで、ね、いやいやいいんじゃないの別に。似たような話をこの前ですね帽子としたわけなんですけれども、まあなんだろう、明らかに防衛回数の肥やしとしてこう雑な挑戦をしてるんだったらねあれですけど、例えばドイクマ、チャンピオンがレッスルワン組で、ドイクマも元レッスルワンということでこうレッスルワン対決にもなってる、マッチメイクとしても、素晴らしいものがあるし、武道館にエントリーされなかった怒りを、後楽園の第一試合でぶつけて、これから行くぜっていう感じを見せたっていうところでもう全然良かったと思います。そもそもドイクマが武道館にエントリーされなかったのは実力不足だからとかっていうわけではないのかなというふうに思ってるし、おそらくそうなんだので、はい、まあ、なんで別にいいんじゃないのと思います。さらに大森さんに関しても確かに武道館でねピンホール負けしました。直近のタッグタイトルが直近のタイトルマッチで負けてる人が、シングルタイトルより上位のタイトルに挑戦するっていうのにこうなんだろう納得がいかないっていうのは分からなくもないですけど、もうだったら見なきゃいいんじゃねっていうね、感じですよね。しかもこの大森さんが、この宮原健人、三冠ヘビー級チャンピオン宮原健人に挑戦する理由は、この日の後楽園大会の試合後のマイクで十分説明がされてたと思います。理由もあるし、挑戦者としても十分だし、しかもその負けたタッグのタイトル戦で一番良かったの大森さんじゃないですか。しかもここ数年ねちょっと動きが怪しいところもある中で、ここのタッグタイトルね、武道館のタッグタイトル戦で見せた大森さんの活躍ぶり、動きっぷりっていうのは素晴らしいものがあったので、別にいいんじゃねってまあ納得いかないのはねそれはお好きにどうぞっていう感じですけど、別に納得いかさせる気もないですけれども、俺は全然いいんじゃないのっていうふうに思います。あそこまで説明して納得いかないんだったらもうそれはもう合ってないんだよで全日見るのやめなそういうことを言ってはいけない。はい、ということで、まあ俺はどっちもありだと思います。まあモメンタム風は吹いてるんじゃないですかと思いますけどね、いいと思います。はい、ありがとうございます。以上、結構サクッと片付きましたね。はい、ありがとうございました。今後もあの国斉藤のプロレスのことはですね、リスナーの皆様のリアクションはサリンですので、意見かそういうご質問などありましたら質問箱もしくはハッシュタグプごとでお寄せください。できればね、皆さんのティモシー・サッチャー評なんかもちょっと聞いてみたかったりしてるので、わしはこう思いますとかね、ちょっとつまんないですとかね、逆にこういうのがあるといいですとかね、なんかこうちょっとなんかこう皆さんの感想を聞いてみたい。意外とこうツイッターで見ててもね、あんまりこう感想が拾えないというか何分地味なんでね、あれなんですけど、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、経てから国斉藤のプロレスのことはですね、徳のプゴとやっております。スタンド FM で月額300円でですね盛り上がっております。おそらく今週末は、ノアの名古屋大会、そして、新日本の神戸大会のプレビューなんかをやったりすると思いますので、もしよろしかったらサブスクってください。ということで今日はこの辺でおしまいです。いやー、ティモシーサッチャーいいっすね。入場テーマもいい。はい、ちょっと下半期注目株になりそうです。はい、じゃあ今日はこの辺でおしまい。ありがとうございました。